ヘブライ人への手紙の2章を読みました。特に今日は2章の1節の御言葉を心によく留めて恵みに預かりたいと願っております。またその御言葉をよく心に覚えて、この御言葉を恵みとして受けながら歩み出していきたいと願っております。もう一度読みますと、2章の1節こうあります。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。聞いたことに一層注意を払わねばなりませんとありますが、これはとても強い強い言い方になっています。あらゆる限度を超えて、あなた方がここまでだと思っているところをも超えて、こういうニュアンスです。一層というのにその思いがこもっています。一層、このぐらいでいいだろうと私たちは思うかもしれないが、それを超えてさらに注意を払わねばなりません。まあ聖書の御言葉というのは、私たちがもしこれでよしとしたならば、その御言葉を聞き損なっているということでもあります。人が何かを知っていると思うならば、その人はまだ知るべきほどのことも知っていない。だから聞いたことに一層、もう分かったかのように思わないで、一層注意を払わねばなりません。聞いたことにとありますが、これは後の方で天使のことが出てまいりますし、また前のところでも天使のことが出てきて、そしてその天使と比較するようにイエス様の栄光が語られていました。言葉を変えてはこの聞いたことというのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストのことに、あなた方が聞いたこと、そのことに一層注意を払わねばなりません。そしてイエス・キリストのこととは何であるかといえば、これは福音ということです。福音、福音とは御子についてのことだという言葉もあります。キリストを知るということが福音です。私たちが聖書を学んでまいりますれば、結局のところイエス・キリストを知ることへと向かってまいります。そういう意味でキリストのこと、この人たちは聞いた人たちだったんですね。ヘブライ人への手紙とありますが、この手紙を受け取った人たちはイエス・キリストのことを聞いた人たちでした。その人たちに向かって、その聞いたことを卒業するのではなくて、聞いたことを何かもうこれはもうよしとして次のことへ飛びつくんではなくて、その聞いたこと、イエス・キリストのことに一層注意を払わねばなりません。もう少しこれが語られている相手の人たちのことを考えてみたいと思いますが、2章の3節のところを見ますと、後半のところでこう語っています。この救いは聞いたことは救いのことだということがここでわかりますね。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。まあ、ここから二つのことが分かろうと思います。主は最初に語られ、それを聞いた人々によって 私たちに確かなものとして示され、言葉を変えて言えばですね、最初の世代ではないということです。この手紙を受け取っている人たちが。主が語られて、それを聞いた人々が伝えて、その聞いたことを受け取って、このイエス・キリストのことを信じている人々です。そして今現在進行形のように、印や不思議な技、様々な奇跡、精霊なの賜物を御心に従って分け与えて証ししておられる神様の御業に接している人々です。まあ、こと第二世代の人々ですね。第二世代。ペトロやヨハネやそういう第一世代、イエス様を本当に触るように、その声を耳で直に聞くように知っている世代ではなくて、それらの人々を通して、イエス様はこういうお方だと聞いている人たちですね。イエス様はこういうことをなさった。こういうことを語られた。イエス様とはこういう方だった。こういうことを聞いた世代です。まあそういう意味では私たちとも同じですね。私たちもまだイエス様に触れたことはありませんから。イエス様この目で見たこともありませんから。これは聞いた世代ですね、私たちも。私たちと重なるわけです。そのような仕方で福音を受け取った人々に向かって聞いたことにそこから離れないように、より一層注意を払っていくように、まあ実際この手紙を読んでまいりますと、イエス様のことが語られていきます。イエス様のことがですね、イエス様の死のことが語られ、イエス様が人としてどのようなお方であったかが語られてまいります。まあそういう意味で聞いたことに一層注意を払うようにですね、分かったと思っている人たちに、いやいや、まだまだイエス様のことをまだ分かっていない、キリストのことをまだ分かっていない、キリストのことをもっと知るように、この手紙はイエス・キリストのことを、この手紙独自の光の中で、これを受け取った人々に指し示していきます。そういう意味で、信仰とは本当に聞いたことにしっかりと留まることだということです。実際この第一世代の人たちもそうですが、第二世代の人々もいろいろな事柄を通してその信仰を試されていた人々であることがわかります。その信仰を試される、その信仰を試されるとは言葉を変えて言えばですね、聞いたことが面白いように実現する様を見ていないということです。その目で聞いた事柄をですね、万人が確認するような仕方で見ることがないということです。試練というのは、信じているところが面白いようにその通りになっていったら試練はないんですね。でも信じている事柄がその通りにならないから、忍耐しなければならないから試練ですね。まあ、ある意味でこの手紙はその忍耐に内容を与えようとしているわけです。あるいはその忍耐に新たな力を増し加えるようにイエス様のことをもう一度指し示しているわけです。 信仰とは聞くことによると、この手紙自体が教えています。信仰とは聞くことによるのだと。失礼、間違えました。ローマの信徒の手紙です。信仰とは聞くことによるのだ。ヘブライ人の手紙ではありません。ローマの信徒の手紙の10章の17節を見るとこうあります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。パウロの言葉です。あくまでこの聞いたところに一層の注意を払ってとどまり続けるようにと、このヘブライ人の手紙の2章の1節は教えているわけです。いろいろその信仰が試されることがあったならば、迷わないで聞いたことにさらに一層の注意を払うように。そしてそれに一層の注意を払うとはどういうことなのか、このヘブライ人の手紙の光の中で先ほど申し上げた通り、こういうふうにもう一度注意を払っていきなさいと指し示していきます。迷わないで、一章のところでは巫女はことごとく天使に勝るのだと、他にはないのだと、このことが繰り返されておりました。イエス・キリストなのだと。そしてまた2章の2節のところではですね、また天使が出てきますが、こうあります。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、全ての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。天使たちを通して与えられた言葉というのは、これは律法ということです。律法、まあ少し勉強のようになってしまいますが、この律法であるということを確認するために、ガラテヤの信徒の手紙の3章18、19節の言葉、ここにそのことが出てまいります。3章の19節、律法とは一体何か、律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、次です、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。天使たちの手を通し、天使たちを通し、ここにあるように律法というのは天使を通して与えられたものだとこう理解していたわけですね。そういうふうに受け止めていたわけです。この2章の2節でも、天使たちを通して与えられた言葉、あの律法が祝福とまた呪いを分ける言葉として重んぜられ、実際にそれが効力を発揮したとするならば、一層この大きな救い、イエス・キリストのこと、このイエス・キリストのことをあなた方が聞いた、これを軽んじるとするならば、どれほど災いであるかということですね。まあこれを受け取った人々は第二世代の人たちで、そしてまた後の方で旧約の律法の事柄がいろいろ出てまいりますから、改めて聖書をキリストを信じる者として学び直していた人々のように思います。それをますます理解 つかめようとしていた人々。だけども、そのような理解、知識や、あるいはそのような制度についていろいろ理解を深めていながら、その理解の深め方、また関心の寄せ方が、キリストという焦点を見失っているということです。キリストというお方を中心としながら、しかも先ほど申し上げたように、忍耐の中身を受け取るようにですね、本当に神様を信じる者としての忍耐、この内容をますます豊かにされるようにキリストを知っていくならよし。しかし、そうではない、言葉を変えて言えば、形式的な、その霊的な中身に深く関わっていくような仕方ではない、そういう関心に迷いそうになっている人たちであったように見えます。これから私たちが見ていけば、そのことを具体的に、ここで、あそこで、というふうに見ることになろうと思います。でも、この夕べは改めてこのことをまず第一に確認しておきましょう。聞いたことに、一層の注意を払わねばならない。信仰が試されたらですね、私たちは、聞いたこと、イエス・キリストのことにますます、注意を払わねばならないということです。信仰が試されるというのは、聞いた事柄と見ている事柄が、ぴったりいつでも一致すればいいですけれども、見ている事柄、見えてくる事柄が、聞いた事柄と、どういうふうに重なるか、むしろ、それを、覆すかのようにですね。それと、反するかのように見えてくるとき、私たちは大変試されるのではないかと思うんですね。もし私たちがすでに見ているならば、もはや聞いたことに従って望む必要もないんですね。だけども聞いた事柄が本当になかなかその通りにならないとかですね、聞いた事柄が実現していかない中で試されます。しかしその時に迷うなということですね。実際旧約聖書を見ても、聞いた事柄が実現して、聞いたことはなるほどその通りだったんだと一旦神様を認め、そして聞いた事柄を確認しても、一歩進んでいけばそれと違う事柄が生じて、その時に信仰が試されて、そこで人々は迷うわけですね。これは旧約の聖書を見ていった時に、いろいろな箇所で私たちは無数にその実例を見ることができると思いますが、エジプトで奴隷にされていた民がですね、神様のことを信じて、その救いを呼び求めて、その救い、神様から託されたモーゼが使わされます。でもそのモーゼを通して神様の救いが実現されていくプロセスの中でも、自分たちの状態が前よりも苦しい状態に陥ると、その救いを疑います。でも今度はさらにそれが進んでいって、そこでもなお神様がその民を導いてですね、その救いが実現して、奴隷の地であるエジプトを脱出します。それこそ人には決してできないような仕方で海を渡り、そして新しい地に足を入れます。だけども今度はそこで 一旦神様を讃えるんだけれども、さらにその旅を続けていくと水がない。そうするとまた聞いたところを疑い始めます。見たことも聞いたことを確かなものとはもはやしない。あれだけの救いを見たけれども、それが確かなものとなりません。まあこれはもう人としての信仰の歩みにはもう繰り返されるものです。でも改めて今日の御言葉を教えるわけです。そういうふうに試されたらですね、むしろ見ないで、見ているものにますます目を注がないで、そこに一層の注意を注がないで、注意を注ぐのは聞いたことに注意を注ぎなさいということです。イエス・キリストに注意を注ぎなさい。イエス・キリストに注意を注ぎなさいとは、イエス・キリストの死です。イエス・キリストの復活です。イエス・キリストが今天に昇られて父なる神の右に座しておられることです。使徒信条で私たちが簡潔に告白している通りですね。そしてそのお方がもう一度来られることです。ここに一層の注意を払いなさい。今私はですね、その項目を挙げるようにイエス・キリストのことを語りましたが、それをよく本当に聖書に即して、さらにあなた方がその理解を深めるように、さらに聞いた事柄が何であるのか、それをさらに深く知るように注意を払いなさいということです。実際、イエス・キリストが人となられて、十字架の死を死なれて、復活して今、死なる神の右に座しておられるということは、本当にイエス・キリストが私たちの弱さによく理解を示すことのできるお方となられたということであります。また、そのお方が父なる神の右に座しておられるとは、私たちの弱さを十分、もう十分すぎるほど誰よりも理解した上で、助けることのできる力をお持ちのお方だということです。だけども、御心のままにこれをなさいます。イエス様がゲッセマネの園で血の汗を流すようにして祈られたごとく、私たちの思いを超えてあなたの御心がなりますように、私の心ではなくあなたの御心がなりますように、こう祈られたようにですね、私たちにおいてもしかりです。自分の心があります。自分の願いがあります。そしてそれが本当になってくれ、これは人として当然、この思いイエス様はよく理解できる、ね、理解できる。でも同時にそのようなものを主の御心なりますようにと祈って、その御心に従っていくことができるようにする、そのような力をお持ちのお方です。このようにして忍耐に豊かな中身を与えられていくように、イエス・キリストを知る。もうこれはヘブライ人への手紙に限りませんが、このヘブライ人への手紙は特にその視点から私たちが新たに一層イエス・キリストに注意を払うように教えます。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。イエス・キリストよ、あなたを知ることこそ私たちの命であります。しかも死さえも飲み込んでしまう勝利の命であります。今しばらくの間はいろいろなことで試され、小さなことから大きなことまで、本当にこの世にあって私たちの歩みはおぼつかないものでありますね。主よ、 そのような私たちの弱さを十分にご存知の上で、またそれに本当に憐れみ深く心を寄せながら、助けてくださる主の恵みに感謝いたします。すでにそのような憐れみに満ちた仕方でご自身を示しておられることをも感謝いたします。私たちが見損なっているものを、見失っているものを本当にことごとに改めて知りながら、喜びを得、平安を得、また希望に満たされながら歩むものとさせてください。こうして主日の礼拝を通して歩み出す一週間の歩みですが、どうぞその一歩一歩、一日一日をあなたをさらに知る喜びと平和、そしてまた望みで満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の285番です。